人の働きの24章、14節から21まで。はい、それではご一緒にお読みいたします。14節から21まで、はい。しかし私は彼らが異端と呼んでいるこの道に従って私たちの先祖の神に仕えていることを閣下の前で承認いたします。私は律法にかなうことと預言者たちが書いていることとを全部信じています。また義人も悪人も必ず復活するというこの人たち自身も抱いている望みを神にあって抱いております。そのために私はいつも神の前にも人の前にも責められるところの良心を保つようにと最善を尽くしています。さて私は同胞に対して施しをし、また供え物を捧げるために幾年ぶりかで帰ってきました。その供え物のことで私は清めを受けて宮の中にいたのを彼らに見られたのですが、別に群衆もおらず騒ぎもありませんでした。ただアジアから来た幾人かのユダヤ人がおりました。もし彼らに私について何か非難したいことがあるなら、自分で閣下の前に来て訴えるべきです。でなければ今ここにいる人々に議会の前に立っていた時の私にどんな不正を見つけたかを言わせてください。彼らの中に立っていた時、私はただ一言、死者の復活のことで私は今日あなた方の前で裁かれているのですと叫んだに過ぎません。はい、今日はこの死人の復活、あるいは死者の復活と、パウロがここで弁明している中で、取り上げていることをこの題とさせていただきました。この、内容を見ますと、パウロの弁明は、ユダヤ人たちの訴え、パウロを訴えているユダヤ人たちの訴えに対してユダヤ人の立場から答えているということがわかります。その一つが、この14節の中ほどに私たちの先祖の神に仕えていると言っていることですね。でパウロはわざわざ、万物の神とか天地の神とかってそういう言い方じゃなくて、私たちの先祖の神、これイスラエルの人々に、ユダヤの人たちのイスラエルの神とこういうふうに言っているわけです。で、これは旧約聖書に記されているヤーウェの神のことを指しているんですね。ですから私たちの先祖の神、ヤーウェの神に仕えているのですという言い方をしている。わざわざそういう言い方をしたんですね。で、パウロが仕えていたのはもちろんイエス・キリスト、イエス様ですから、パウロはここでイエス様はヤーウェと同じ神であると宣言したと、こういうことになるんですね。ですから三位一体の神という言葉は使っておりませんけれども、三位一体の神である、イエス様は、ヤーウェの神と同じお方なのだということを明らかにしたと。まあ、このユダヤ人じゃない人が読んだらそこまではわからないかもしれませんけれども、ユダヤ人が聞くとパウロはイエス様を使えているんじゃないか、なのに、先祖の神、私たちのヤーウェの神に使えていると言っているということがわかるわけですね。でこのことがわかればモーセの律法にもかなっているし、旧約の預言が示していることがみんな成就しているということも、この言葉は証明しているわけですね。救い主イエス様は旧約の預言の成就として来られたお方である。でこれはユダヤ人の訴えがここに、パウロを訴えている人たちのユダヤ人の訴えが明らかに間違っているということを弁明しているわけなんですね。でユダヤ人たちはこういう正当な理由によってではなくて、別の、全く別の動機でパウロを殺そうとしているということを言ってるわけですね。表面ではこれはもう、 世界中のユダヤ人の間で騒ぎを起こしているナザレ人という一派の首領でございますが、それといろいろとこの宗教的な理由を挙げているんですけれども、パウロはそうではないということをはっきり、別の動機が理由があると、全くそういう彼らが口実にしている言葉で、訴えていることとは全然異なる別の動機で言ってる、しばしば人をこう攻撃したり批判したりするとき、そこで言葉に出しているのではない、全く別の理由があるということですね。でその最大の理由、動機は何か、というと、これは大祭司一家の神殿礼拝を悪用した巨大な悪徳商売を守ること、それから大祭司の権限を、パウロが妨害したということになるわけですね。でパウロがずっと福音述べ伝えてきている福音によれば、イエス・キリストを信じることによってユダヤ人も異邦人も外国人も救われて神の子供になると、もしそのことが世界中に広まってしまえば、エルサレムにおける神殿礼拝はもうやんでしまうわけですね。なくなってしまう。そうすれば神殿礼拝で、神殿でその売っていた生贄、動物の生贄とか両替とかという莫大なその利益を上げていた悪徳商売もできなくなってしまう。また神殿がなくなってしまえば大祭司の地位も廃止されてしまうと、そういうふうになってしまうからですね。そういうことが主な理由になっているわけです。でパウロが述べ伝えているキリスト信仰は旧約の信仰で、本質的にその旧約の信仰を受け継いでいるということを強調しているわけですね。これはなかなか難しい問題なんですけれども、大祭司やユダヤ主義者たちにしてみれば自分たちの宗教が侵されているというふうに、見えるわけですね。今で言えばそのユダヤ文化がなくなってしまうじゃないかと、そういう理由にもならないわけではありませんけど、その背後に、彼らの欲得があったと。でパウロはキリスト信仰をモーセの律法が直接、証言しているものであると、そして旧約の予言が成就したということを示したわけなんですね。ですからちょうどこれは時代が大きく転換していく時代ではありましたけれども、そういう中に、その時代の流れの中に、そういう悪徳な暴利を貪っている人たちの、妨害というか、パウロを殺そうとする動機があったわけ、潜んでいたわけですね。でさらにパウロはこの15節の後半で、この人たち自身も抱いている望みを神にあって抱いておりますと言っております。これはパウロの非常に大胆な証ですね。パウロの証は非常に大胆であります。ユダヤ人たちはモーセの律法や預言者たちの言葉によって、今もこの時代もまだ将来メシアが来るということを待ち望んでいたわけです。しかしパウロはそのメシアはすでに来ておると、旧約が約束していたお方はもうすでにおいでになっている、実現しておられるですね。パウロは自分はすでに来られたメシアを信じている、私の救いに至る信仰をこのメシアの上にこの据えていると、こう言ったわけなんですね。ユダヤ主義者たちはこれから救い主が来るんだと言って、パウロはいや、そのイエス様は救い主はもうすでに来ているんだ、そしてパウロ自身の救いの信仰はそのメシアの上にちゃんと据えているんだと、ね、こう言ったわけなんです。でここにも非常に大きな違いが出てきたわけですね。パウロとクリスチャンは今すでに救い主を信じていたわけですけれども、ユダヤ人たちはメシアはなお将来来られる方である、そういうふうに待ち望んでいたということですね。これがこの人たち自身も抱いている望み、この人たちっていうのはパウロを訴えているユダヤ人たち、同じ希望を持っているわけですけれども、彼らはまだ将来的なこととして、でもパウロはすでに信じていると言ったんですね。さ さて、次の点は、パウロは義人も悪人も必ず復活すると信じていると主張しております。ね、パウロがここで復活を取り上げたのは、ここに集まっていた人たちが皆サドカイ派であったから、サドカイ人ですね。つまりサドカイ人というのは復活を信じない人々であったから。で、前の時にはサドカイ人とパリサイ人とパリサイ人とがいて復活の話をして、そこで分裂をしてしまっておりますけれども、ここではサドカイ人がいたと。サドカイ人に向かって、つまり復活を信じない人に向かっては、パウロが復活の話をしている。しかもここでは、悪人の復活についてお話をしたのは、この箇所だけなんですね。だからこれは非常に珍しい箇所であると。で、その意味についてイエス様が次のように言っておられますので、ちょっと読んでみたいと思いますが、ヨハネの福音書の5章、28と29、このような話はめったに見られないわけですけれども、ヨハネの福音書の5章の、28と29ですね。ではちょっと読んでみましょう。28と29、どうぞ。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです。一般に復活というと、イエス様を信じる者が天の御国に入るための復活だけのことを考えておりますけれども、聖書はイエス様を拒む者も復活すると記しているんですね。ですから、イエス様を信じている人も信じていない人も、亡くなって死んで全てが終わりになってしまうのではない。人は死後に全ての人がもう一度よみがえると言ってるんですね。で、ここでは善を行った者はよみがえって命を受ける。善を行った者というのはイエス様を信じて父なる神様の御心を行った人、この人は命によみがえるですね。命によみがえるっていう言い方は、日本語的に言うとよみがえったら命なんじゃないかっていう、ですから変に聞こえるかもしれませんけれども、これは天の御国によみがえると言ってもよろしいと思いますね。永遠の命が失われない状態によみがえることを言っている。これは豊かな報いを受けるわけですね。悪を行った者、これ悪いことした者というそういう単純なことではなくて、イエス様を信じないでイエス様を拒んで自己主張、自己義を主張して、自分は正しい、自分は正しいと言い続けて、自分の知恵と力に頼る者に対してのよみがえりです。で、その人は裁きを受けるの。ここで言ってる裁きっていうのは、より分けるという意味ではなくて、滅びの方の裁きを意味しておりますね。で、パウロは、正しいユダヤ人の信仰と、自分の信仰は、本質的には、同じなのだということを、ここで、示しているわけですね。で、それなのに、サドカイ人たちは、パウロを殺そうとしているのは、彼らが復活を信じないことで、これは信仰が間違っているということですね。イエス様を信じていても信じていなくても、人間にはどちらにしても復活があるということを、イエス様もおっしゃっているわけですけれども。で、それは、彼らの信仰が間違っているのは、彼ら自身のうちに、妬みや憤りや怒りがあるからだと、そういうふうに、反撃をしておりますですね。パウロはキリストの復活が信者の亡くなった人の死者の復活の保証となっていると、これはパウロの動かないその確信となっていたわけです。第一コリントの15章の20節から21節をちょっと読んでみます。第一のコリントの15章の20から 20から21でそこを読んでみましょう。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。というのは死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。死が一人の人を通してきたって、この死っていうの、こちらの方の一人の人っていうのは、まあ、アダムとエヴァのことですね。復活も一人の人、こちらはイエス様のことですね。でパウロはここでキリストの復活を強調しようとしているのではなくて、パウロの述べ伝えている信仰は、旧約聖書とも、それからイエス様の御業や教えとも守備一貫して、まあ、健全であるということを強調しているわけですね。これはとても大事なことであると思います。イエス様の復活を強調するっていうのは、それはパウロの主観じゃないかと、ね、パウロがそういうふうに思い込んでるんじゃないかという反論が出てくる危険性がありますけれども、パウロが述べ伝えているのはもっと客観的、旧約聖書とも一致している、それからイエス様の御業とも一致しているし、イエス様の教えられたこととも一致している、まあ、もっと言えばパウロ自身の経験、まあ、その他の多くの信者の人たちとの経験とも、まあ、守備一貫して一致しているということですね。こうしてパウロが復活の信仰を宣言したことは、パウロたちの信仰がユダヤ人の立場からも旧約聖書からも真実であると、ね、そして、それに反して大祭司アナニアをはじめとしてこのサドカイ人たちの主張していることは、ユダヤ人の正当な信仰からも外れているということを、まあ、明らかにしたわけですね。これがまず最初にパウロがここで復活を取り上げた目的であったわけです。パウロの述べ伝えている福音のこのイエス様の復活というのは、サドカイ人が復活がないと言っているようなものでは全くないということですね。それはイエス様を信じている人だけじゃなくて、信じてない人にも復活が起きるんだということですね。でそれは旧約聖書ともイエス様の御業とも教えとも、イエス様の教えとも一致している。もう一つパウロがここで復活を取り上げた目的があります。それは反対者を議論で打ち負かせるよりも、一人の人をもキリストの信仰に導こうとしていたと思われるわけです、ね、ですからパウロはこのアナニアやサドカイ人たちを議論で打ち負かすということがこの弁明の目的ではなかったわけですね。議論で打ち勝てばいいというものではない。第一のコリントの9章の20節をちょっと読んでみます。第一のコリントの9章の20節、はい、じゃあご一緒にどうぞ。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人々には、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。それは律法の下にある人々を獲得するためです。ここでは律法の下にある人々というのはユダヤ人のことを言ってるんですね。そういうように、この24章の16節では、そのために私はいつも神の前にも人の前にも責められることのない良心を保つようにと最善を尽くしていますと言ったんですね。これは人の働きの23章の1節でも言ったことですけれども、この言葉がきっかけとなってユダヤ人たちが暴徒と暴れ回ってしまったわけですね。暴徒となって行ってしまったわけです。でこれはパウロ自身が自分の厳格な良心にこの従った姿勢を再び述べたものですけれども、これはかえって相手を怒らせて暴徒化させてしまったということですね。ですから自分が、もちろんパウロは彼が語ったことは真実だですけれども、しかしこれはかえって争いを引き起こすものになってしまった。ですからやっぱりこれ、私たちは自分がどんなに正しいかということを主張しても、それは相手を 獲得することはできないということですね。これはパウロのこのことからもわかるわけです。まあ確かにパウロの言ってることは真実でありますけれども、しかし、やっぱり愛が人の咎を覆うのであって、正しいこととか、良心とかそういったもの、自分の正しさが人を救いに導くことはできないと。17節、まあ、できなかったということですね。17節からパウロは再びエルサレムに帰ってきた目的について話をしております。で、その目的は2つですね。1つはユダヤ人の同胞にこの施しをするため、これは、この前もお話ししましたけれども、違法人のクリスチャンの教会から献金を集めて携えてきて、飢饉が起きていたエルサレムのクリスチャンたちを助けたことを言っているわけですね。で、パウロはここで、あえてエルサレムのクリスチャンとエルサレムの信者とかエルサレムの教会というふうな言い方をしないで同胞と言っております。ですからこれはクリスチャン以外の一般のユダヤ人も排除していないと。一般のユダヤ人たちにまで携えてきた献金がの施しが行き渡っていたということを示しているようですね。パウロたちが携えてきた異邦人からの献金はこのエルサレム教会を通じて、エルサレム教会を通して、飢饉にあっていたこのエルサレムの近くの周りの多くの一般のユダヤ人たちにも分け与えられていたものと思われます。だから教会を通して、援助が一般の人たちにまで、クリスチャンじゃない人たちにまで及んでいたことでしょう。ですからここであえて同胞という言い方をしております。もう一つの目的は、生贄に供え物を捧げるために、ね、でこれはもちろん罪のための生贄はイエス様の十字架で完了しておりますから捧げる必要はないし、また捧げてはいけないわけですね。しかしここで供え物を捧げるためとは、ユダヤ人的な言い方、表現ですけれども、これは礼拝を捧げるためということを意味しているわけですね。で、誰でもイエス様に礼拝を捧げるために来るものを拒むことはできません。で、パウロはこの2つの目的を話すことによって、彼のエルサレム訪問は、このユダヤ人の宗教に忠誠を尽くすためであったという証拠として、これをお話をしているわけですね。同胞に施しをすることと、それから、神様を礼拝するためにエルサレムにやってきたんですと。そこには何の訴えられるべき罪はない。この目的ですね。18節からは、パウロを訴えた者たちの騒ぎには理由も根拠もないということを弁明しております。でこういうふうにパウロは話をするときに非常に目的を鮮明にしているということですね。何でもいい、この何でもいいから思いついたことをベラベラと話をすればいいということではなくて、目的を、焦点をはっきりと絞って話をしているということがわかります。でこの訴えを始めた者たちは、ここを見ますと18節の終わりに、ただアジアから来た幾人かのユダヤ人がおりましたと書いてありますけれども、これは訴えを最初にした者は小アジアから今のトルコ半島からエペソの方からですね、パウロを追っかけてきたユダヤ人たちで、彼らは初めからパウロに悪意を抱いていた人々です。ですから彼らはもう理由なんか何でもいいんですね。パウロを困らせて、できればパウロを殺したい、そういう悪意をずっと抱いている人であったわけです。で、彼らがパウロを見たのは、パウロがナジル人のその誓願を立てている人々のためにパウロが供え物を捧げることに専念していた時であったわけです。で、そこにはパウロの話によれば群衆もおらず、何一つ騒ぎもありませんでしたとですね。何も起きていなかったのに、それなのにパウロを訴えたわけですね。 それがアジアから来た幾人かのユダヤ人だけがそこにいたと。ですからこの人たちが問題なんだということを言ってるんですね。騒ぎっていうのは大きく広がっていて、その大多数のものは何にもわからないと。ただ、最初から悪意を抱いていた人だけがその問題を、まあ、はっきり知っているということですね。彼らは、エルサレムの町にやってきて、エペソ人のトロピモを見かけたわけです。そしてそれはパウロが宮の中、神殿の中のきっとユダヤ人の庭にまで連れ込んだとでっち上げて周りの人々に言いふらして先導していったのですね。そこのところ説明を彼はしようとしているわけなんですね。別に騒動があったわけでもなし、そこに軍従がいたわけでない、いたわけではありません。ただアジアから来た何人かのユダヤ人がいただけですと、ね、それがその人たちが騒ぎの発端になった。しかし19節を見ますと、不思議なことにこの訴えを最初に起こしたアジアから来たユダヤ人たちはこの裁判のところにはやってきていなかったわけですね。ですからもしパウロについて何か非難したいことがあるのならばですね、最初に非難をした人がやってきて、そして説明をして訴えるべきだと。大祭司アナニアとサドカイ人の長老たちはアジアから来たユダヤ人もの商人たちもいないし、パリサイ派の人々からも見捨てられてるし、誰も商人がいなくて総督ペリクスの前で裁判を開かなければならなかったわけですね。でまあ、しかし偽りの商人などがいてもいなくても同じことなんですけれども、パウロは19節でもし彼らに私について何かの非難したいことがあるなら自分で閣下の前に来て訴えるべきですと言って、明確な証人もいないし証拠もない訴えは正しくないとね、まあ彼は言っているんですね。なぜ証人が来ないのか、それはその訴えが偽りであるから。証人が来ないというのはその訴えが偽りであるということの証拠なんだと、こういうふうにまあ言ってるわけですね。ですからこれらはみんなこの、その道に通じている人であれば理解ができるわけなんです。20節に移りますと、さらにパウロはアジアから来たユダヤ人たちの証人がいなくてもこの訴えをもし続けるとするならばですね、今ここにいる人々、今その目の前にいた人たちというのは大祭司アナリアとサドカイ派の長老たちですね、で彼らが先にサンヘドリンの議会の前に立って弁明した時のパウロにどんな不正を見つけたのかと言わせてくださいと言ってるわけですね。証人は、最初の訴えを起こした証人たちは誰もいない。じゃあサンヘドリンの議会で、パウロが弁明した時に偽りがあったのかどうか、もし何かの不正が見つけられたとしたら、じゃあその人たちが言うべきですと、ね、こういうふうに言ってるわけですね。パウロの犯罪性を証明するための証拠を提出させるようにというふうに、まあ、圧力と重荷をアナニアとサドカイ人に負わせたわけです。でもちろん彼らは何も言えなかったわけですね。こうしてパウロは訴える者たちを総崩れにしてしまったということなんです。まあですから騒ぐ人っていうのは根拠なく、言葉に振り回されてやってしまうけれども、後になって自らその責めを負わなければならなくなってしまったと。最後にパウロはこの弁明の焦点をさらに死者の復活に絞って話をしております。でこれは先のサンヘドリンの議会で弁明した時のことを言っているわけですけれども、この21節では彼らの中に立っていた時、私はただ一言、死者の復活のことで私は今日あなた方の前で裁かれているのですと、もう叫んだに過ぎませんと言っております。パウロが弁明の最後になぜもう一度 死者の復活を取り上げたのかは分かります。それは、まあおそらくですけれども、ペリクスと彼の妻であったユダヤ人のドルシラという人を意識していたからだと思われます。まあこの後の方ではですね、24節で数日後、ペリクスはユダヤ人である妻ドルシラを連れてきたと書いてありますけれども、このところでは、ドルシラが一緒にいたかいなかったのかは書かれてありません。いたのかも分かりませんけれども、要するに復活のことが分かる人に話をしているということですね。でこの22節を見ますと、しかしペリクスはこの道について相当詳しい知識を持っていたのでとあります。でこれは、まあ、この、まあ、次の時にもお話をいたしますけれども、ペリクスの妻でユダヤ人だったドルシラの影響をペリクスは受けていたと、ね、ですから、この道の者、まあ、キリストの福音について相当詳しい知識を持っていた、まあ、そのことはよく知られていたようですね。ですからルカはそのように書いているわけです。ペリクスもユダヤ人の宗教には好感を持って聞いていたものと思われます。でこれは先ほどお読みしましたけれども24節を見ても確かですね。後にペリクスは、ユダヤ人である妻ドルシラを連れてパウロからキリストイエスを信じる信仰について話を聞いたということですので、ペリクスもユダヤ人の宗教について非常に、まあ、関心を持っていたということがわかるわけですね。まあ、ここでははっきり24節ではっきりとキリストイエスを信じる信仰と書いてありますから、これはペリクスとドルシラがユダヤ教よりもずっとキリストイエスを信じる信仰の方に関心を示していることがわかります。でパウロは、ペリクスやドルシラが復活について関心を持っていたことも復活の問題を取り上げた、一つの理由だったと思われます。しかしそれだけではなくて、復活はユダヤ人のパリサイ人とサドカイ人とを二分するような大きな問題であったし、それだけではなくてキリスト信仰のイエス様を信じる信仰の中心部分だったからですね、奥義に関わることだったから。でパウロ自身、フィリピの3章10節と11節で、次のように言っておりますので、これを読んでみましょう。フィリピの3章の10節と11節、パウロ自身の信仰にとってもこれは非常に中心をなすものであったわけですね。3章の10と11ではご一緒に読んでみます。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。ここではキリストとその復活の力を知る、これは体験するということですね。復活の力を体験し、またキリストの苦しみに預かることも知る、おそらくこれはイエス様の福音宣教によって迫害を受けることを意味してたんでしょう。そしてキリストの人と同じ状態になる、もちろんキリストの人と同じ状態というのは身代わりの十字架ということではありません、ね、これはもうイエス様を愛して、この全てのことをですね、自己託殺するということでありますけれど、イエス様にのために殉教していくような、そういうことを言ってるわけですね。でそして死者の中からの復活に達したいと、こう言ってるんですね。パウロが弁明の最後を復活で締めくくったのは、彼の強調点を、弁明の強調点を明らかに示しております。パウロが意味している真のユダヤ人、神の民というのは、イエス・キリストを信じているクリスチャンのことなんだということを言ってるわけですね。ユダヤ人というのは民族的、人種的なユダヤ人のことを言ってるんではなくて、本当の神の民というのはイエス・キリストを信じているクリスチャンの信仰者のこと。 で、この誠のユダヤ人とクリスチャンではない民族としてのユダヤ人の違いは、どこにあるのかというと、それは誠のユダヤ人とはイエス・キリストを信じていることですね。他方、イエス・キリストではなくて血筋の上でアブラハムの子孫であることを頼りにしている人、これはクリスチャンではない民族としてのユダヤ人のことですね。あるいはモーセの律法を形式的に持っていることに安心をしている、割礼を受けていることに信仰の根拠を持とうとしている人たちとの違いですね。しかし死人の中からの復活は、最初にキリストの復活があり、次にイエス・キリストを信じて従う者に与えられる復活だと言っております。第一コリントの10章ですね、じゃなくて第一コリントの15章の20から23までを読んでみましょう。第一コリントの15章の、先ほどちょっと読んだか分かりませんけれども、20から23まで読んでみましょうかね。はい、どうぞ。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。というのは、死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるからです。しかし各々にその順番があります。まず初歩であるキリスト、次にキリストの再臨の時、キリストに属しているものです。とこう言っているんですね。迫害にも訴えにも勇敢に戦ったパウロの強さには、この復活の信仰の力があったわけです。これはパウロだけが経験したのではありません。初代のクリスチャンたちは皆、ローマの迫害の中で、このキリストの復活の力で勝ち抜いてきたんですね。ですから、今日多くのクリスチャンが復活の力といっても、死んでよみがえるというそのあたりで止まっているかもしれませんけれども、パウロや初代のクリスチャンたち、ほとんど全ての人たちが経験していた、そのどうやってあの激しい苦しい迫害を乗り越えてきたのかというと、復活の力とですね、を体験した、信じていたということですね。ですから、それはこれは非常に大きな力であることを歴史が証明しているし、一人一人のクリスチャンの証が証明しているわけですね。ですから、現代もこの復活の力を取り戻す必要があるわけですね。ローマ政府の厳しい迫害が約300年間続いた中で、イエス様の福音を証しし続けて、ローマ帝国中に福音を広げたのは、この復活の信仰の力であった、ね。しかも復活の力はそれで終わったのではありません。その力は、この2000年間、無数のクリスチャンの中に働いて、福音の世界宣教を成し遂げてきたんですね。これまでのクリスチャンたちの経験は、あらゆる苦難と妨害を乗り越えて復活を得させる力は、勝利を得させる力は復活の力であるということを証明しております。だからパウロは死人の中からの復活をここに強調したんですね。さらにこの復活のことをパウロはピリピの3章の14節で、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠だと言っておりますね。聖書の新約聖書の中に冠、義の冠とか、命の冠とか、そういう冠という言葉が、よく出てまいりますけれども、これはほとんど皆復活のことを指していると言ってよろしいですね。パウロはこの復活の力を信仰によって経験していたのですが、しかし彼はまだ完全にされているのではありませんと、ピリピの3章の12節で言っております。完全にされているのではない、つまりこれまだ復活の力を経験していても、 もや再び死ぬことのない復活にまで到達しているのではないと、栄華の状態にされているのではありませんということを言ったわけですね。その復活が永遠に完全なものとなること、この一時を求めて後ろのものを忘れてひたむきに前のものに向かって進んでいる、目標を目指して一心に走っているのですという言い方をしたですね。で、その姿がピリクスの前での弁明にもよく表されているわけです。ですからここで弁明していることは、彼が考えて作り出してきた議論ではなくて、パウロがずっと自分自身が走り続けてきたその信仰の姿勢がそこに現れている。ですから私たちも復活の力を信仰によって自分のものとして体験させていただき、でそれを証しと福音宣教の原動力とさせていただきたいと思います。そして今恵まれているだけではなくて、決して失われることのない完全な復活を求めて、パウロと同じように後ろのものを忘れ、もう過去に起きてきたこと全てのものを神様の御手に委ねて、後ろを振り返らないで目標を目指して一心に走りましょう。その時困難や課題を乗り越えさせていただくことができて、またイエス様はそれを栄冠を得るようにと私たちをしっかりと捉えてくださっているわけですね。彼の弁明は、ペリクスの心を非常に鋭く捉えたと思います。ですから数日後にこれドルシラを連れてくることになったわけですね。ペリクスはそういう面でこのパウロの弁明を通して、最後にどうなったか記されておりませんけれども、イエス様の救いにかなり近づいたことだけは一時ですね、近づいたこと、関心を非常に持ったことだけは、事実であろうと思います。ドルシラのことについてはまたこの次お話しいたしますけれど、この時代のペリクスにしろドルシラにしろ、彼らの時代っていうのは私たちの時代から見ると過去の出来事でただの学びでしかないかもしれませんけれども、ペリクスやドルシラの時代っていうのは、ドルシラのお父さんのアグリッパ一世が使徒であったヤコブを殺したり、あるいはペトロも殺そうとしたりですね、そして神様に打たれて死んでしまうというような、そういう出来事がドルシラの目の前で、起きていたわけですね。ですから彼らはその時代の直接の歴史の出来事と関係している人たちだったわけです。ですね。だからペリクスにとっても同じようなことであるわけですね。ですから今の人が話を聞いて関心を持つということ以上に、身近に自分の妻とか自分のお父さんとかの起こした事件とか出来事とか迫害とか、そういうことと身近に、つながった話として復活ですね、神様の御心を行う者の復活、また悪を行う者の復活というようなことが彼らの心に刺さっていったものと思われるんですね。ですから、私たちが聖書を読むとき、そこに出てくる人たちがどういう状況の中にある人であったかということですね。ですからまた現代に生きている人はただの過去の歴史を勉強するという意味じゃなくて、彼らと同じ生活をしているわけではありませんけれども、しかし私たちの実際の生活の中で、罪の中から、滅びの中から救われて、そしてイエス様の恵みによって歩ませていただき、復活にまで到達させていただけるという、これまた現代の現実の中でこの福音を述べさせていただかなきゃいけないし、また私たちもその経験をさせていただきたいと思うことですね。はい、それでは一言お祈りを捧げて閉じたいと思います。恵みの深い天の父なる神様、イエス様の復 活によって私たちイエス様を信じる者にもその同じ恵みをお与えくださることを感謝いたします。パウロ自身もこの復活に到達したいのです。また、イエス様が、これを得るようにと捉えていてくださっていると上に見せてくださる神の栄冠を目指して彼はまっすぐに歩んでおりました。私たちもこの地上でいろいろな働きをさせていただきます。またいろいろ失敗もありますし、また困難にも出会います。しかしそういう中で何を目指して歩んでいるのか、また本当に何を経験して何を伝え、また何を経験していただくのか、こういうこともパウロのこの働きを通して体験させていただけることを感謝いたします。どうぞ私たちが遠い過去の歴史を伝えたりお話ししたりするんじゃなくて、今の時代に今に生きて働くイエス様の復活の力を自らも体験し、またこの方々の心にもそれを体験していただけるように、この復活の力をお伝えしていくことができますように、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。